皆さんいます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、三日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、その期待して礼拝を持っていきたいと思います。改めまして皆さんおはようございます。オンラインの方でおはようございます。こんにちは、こんばんは。それではですね、今日はですね、感謝します。今日はですね、台風が来るということで、本当にこう、心配していましたけども、本当にまだ風とかですね、こちらまだ強くなってもらって感謝します。ただ、九州ですと南宮崎と鹿児島とか非常にこう厳しい流れだと思いますので、被害がないようにお祈りをしていきたいというふうに思います。またですね、皆さんもこれパートナーの方でご連絡したんですけども、パウラ秋元牧師が、先週高熱が出られて入院されまして、腎盂腎炎というですね、疑いがあるということで、入院されました。細菌性のものだと思うので、その、いろんな処置とかされたりしてると思うんですけど、熱が下がらなかったんですけど、途中からこうグッと縫った中でこう下がってきて、いるということなんですね。ですからこう完全に平熱になられて、そしてまた今ちょっといろんな脊柱管狭窄症とかありますけど、全部こうさらに治っていくようにですね、話していきたいと思います。で、2週間という見立てということなんですけど、1週間で退院できるんですね。来週はエルサレムの祈り集いがありますので、ぜひこの人はそちらの方にですね、奉仕ができるようにお祈りをしていきたいというふうに思います。それから、生きる神の望み、飯塚教会のですね、ヨハネ伝道師牧師が転ばれて背骨を骨折されたんですね。今入院しておられるということで、ぜひこう背骨のとても大事なところでですね、早く治っていく、いけるようにお祈りしていきたいと思います。で、奥様の松代様はその前の週にもうこの、胆のうですか、胆のうが腫れているということで、治療を受けておられて、まあ、その症状が治まったら手術をするということになっているんですけれども、手術しなくていいように、まあ、手術は未婚だったらされたらいいと思うんですけども、今高齢だから、もう高齢なので、できたらこうメスとかで入れなくて済むようにお祈りをしていきたいと思います。皆さん心を合わせて一言ですね、お祈りしたいと思います。お祈りします。最終点のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今大型の台風2号も来てますけども、どうぞ被害が最小限でありますように守ってください。私の十字架のまた関東会も守ってくださり、礼拝を守ってくださることもお願いいたします。天のお父様、感謝します。パール君と牧師が今入院されていることを感謝します。今本当に最善の治療をさらに受けていくことができるように助け導いてくださり、非常に早い回復が与えられ、特に熱が平熱に戻り、炎症がなくなり、また早く退院できるように、また首や腰やこの他のところもさらに癒されていきますようにお願いいたします。これしたら1週間で退院することができ、来週の日曜日また奉仕していただけますように、どうぞ助け導いてくださることをお願いいたします。このことを群れ全体にとっても祝福とし、あと教会ご家族にとっても祝福してくださることを信じ感謝いたします。また、生けるの神の望み、いつか教会ヨハネ伝道師牧師 の骨折した部分を癒してください。本当に早い回復がなされてきますように。またリハビリとかも始まると思いますが、それらの働きとかに祝福し導いてください。松尾さんのこの胆のうを癒してくださることをお願いいたします。その腫れを癒し、また心でしたら手術をしておけなくて本当に治ることができるように助けに導いてください。またもし手術をするのが見心でしたら、本当にこう、術後の回復が良いように守ってください。どうぞ見心の正確な医療、また判断が与えられていくことができるようにも助けに導いてください。飯塚教会とそのご家族、あなたがこのことを通しても祝福してくださることを信じ感謝いたします。何とも願います。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。感謝します。続いてお祈りください。また今病の方々がですねおられますので、教会にですね、続いてぜひお祈りしていただきたいと思います。でも神様は様々なことを通して私たちに祝福と奇跡を、ね、表していかれるということを思いますので、あと告白をですね、否定的なことを言わないとかですね、ぜひそういうことをですね気をつけていきたいというふうに思いますですね。ですから、言葉はすごく大事なので、言葉をですね、 実際神様よく知ってくださるので、ことをですね、主の言葉を語って告白していきたいと思います。今年告白って語られているからですね、はっきり言葉を用いてさらにいきたいと思います。で、サタン、後でまた学びますが、サタンの言葉を言って私たちに言ってくるので、ダメになるだとか、否定的なことを言ってきたり、くるので、言葉を持って私たちも立ち向かっていきましょう。で、ですね、で今日はですね、こう今綺麗なチラシを作っていただいているんですけども、火山的ミニコンサートですね、今日あります。1時から1時半ですね、この場所でありますので、また参加ください、またご参加ください。そしてまたオンラインの方もですね、このサイトではないんですけども、火山的ミニコンサートというサイトがありますので、教会のサイトの方からぜひ見ていただきたいというふうに思います。はい、それと、意向新聞が出てますのでご覧ください。トランプ大統領のことが載っています。今国際情勢がこう激変していますけれども、中国との関係とかですね、いろんなことを思いてますが、注意深く見ていく必要があると思います。それから歌集の風の響きのゴスペル第6集のことが載っています。で、ここはエピソードが載っているんですけど、歌集と CD が発売されますので、注文が始まっていますので、ぜひですね、セットですので安いですし、また今の買っているような方々にまた用いていってですね、いただきたいと思います。あと、この人のところは岡本三美牧師ですね、阿蘇教会の三美牧師のことが載っていますので、ぜひ読んでください。地震や熊本の地震があるということのこととか書いてあります。ですね、はい、あと、感謝の人になろうとですね、ずっと、この神立牧師のことが載ってるんですけども、すごい逆転が起こっているので、ぜひですね、こう2年間感謝して、車が壊されてですね、何でしたっけ、カステラを取られて、もうでもそこからが実は始まりで、2年間大変な、なんか感謝をしていくんですが、その中の最後にその素晴らしい栄光を表されているんですね。ぜひ読んでいただきたいと思います。感謝の恵みがいかにすごいか、力がいかにすごいかということをですね、本当にこう明かししてくださっています。あと、月刊誌の10月号が出てますので、ぜひご覧ください。また今月もたくさんの祝福があります。九州ではイスラエル岡田牧師が、感謝し聞き従うとき、神様は全てを生きとして働かれるという素晴らしいメッセージが載っています。また秋元牧師のよもやま話もですね、素晴らしい内容です。ぜひ読んで聞いていっていただきたいと思います。あと、先週はカンボジアチームが使わされました。皆様お祈りを感謝しますので、断食を感謝します。今回まだ秋元牧師行かれないということで、イザヤ牧師がフリーターで行かれたわけなんですけども、そして、メッセンジャーとして森牧師がですね、また森牧師のショートメッセージを語られたり、またルツ前田さんがですね、メッセージを語られたり、副牧師が語られたりしました。カンボジア個人はアンテオケのオンライン教会となっていまして、それからすごくどんどんどんどん強められてきているんですね。で、今回もいろんな賛美とかをこう新しい作詞作曲が始まって、さっき皆さんに歌った曲もカンボジアの個人の子供たちが作った素晴らしい曲ですね、が出されています。で、今回はですね、ギフツが行って、他にもパトリスとかも行かれてですね、賛美の働きが強められたなと思います。で、カンボジアにもイオンがあるんですね。なんか日本より豪華だっていうことなんですけど、カンボジアにイオンがあって、デパートみたいな感じでしょうかね、もしかしたら。で、そこでまたよくイオンでコンサートさせていただきますけど、イオンでコンサートができたっていうことでありました。で、いろんな方々が聞いて、カンボジアの方も聞いて、また日本の方もたくさん来られてたみたいで、聞いてくださって、いろんな関わりも開かれたっていうことなんですね。またあとはセミナーですね、世界の他に賛美作詞作曲のセミナーとか、映像セミナーとか、ギターのセミナーとか、いろんなセミナーがあって、子どもたちがどんどんいろんなことを覚えられてですね、自然の石っていう名前が付けられてるんですけど、本当に世界の祝福となり、彼らがこう奉仕者としてですね、いろんな分野で、映像の分野で、賛美の分野で、いろんな分野でこれから世界で用いられていくようになるということを思います。主に期待してですね、さらに取り出していきたいというふうに思います。 ですね、あとそうですね、今日ちょっとあの明かししてはなかったんですけども、先週日曜日ですね、ブレッシングライズが、春日市の、ところで横解き、ライブというのですね、やられて、本当にまたそこでたくさんの方々に賛美をする機会が与えられたということで、皆さん本当に感謝します。いろんな J ゴスペルの働きがどんどんこういろんな方々にこう浸透していってるということをですね、覚えてさらに祈っていきたいと思います。またブレッシングライズは来月もですね、もうすでに2つ決まっていますので、ぜひお祈りください、ですね、はい、それではですね、御言葉を開いていきたいと思います、今日はですね、ローマ人への手紙の5章1節から5節を読んでいただきました。もう一度そこを見ていきたいと思います。1節からお読みします。ですから信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエスキリストによって神との平和を持っていますですね。ローマ人の手紙っていうのはパウロが書いたんですね。さっきパウロっていう映画ができて、なんか内容がとても良いということなので、見たいなと思うんですけれども、このローマ人の手紙をパウロが書いたんですけれども、さらに他の書簡もですね、コリントというとかたくさんの書簡をですね、パウロは書きました。すごい用いられてるんですけど、このパウロが信仰によって義と認められた私たちはって言っています。前もお話ししましたが、この旧約の時代は神様と私たちの契約は行いだったんですね。立法を10回はじめとした立法をこうしなさい、ああしなさい、こうしてはならない、ああしてはならない、これをしなければならないっていう、それを守るならば義とされるというような、契約だったんですけど、それを、人類は守れなかった、私たち人間は守れなかったんですね。そして新約時代 の、 この契約、イエス様が来てからの契約というのは信仰によって義と認められるということなんですね。だから行いではないんですね。だから良い行いは神様喜ばれますが、それが私たちが義とされる、ポイントではない、中心ではないということなんですね。そこをこう私たちこう切り替える必要があるんです。なんか私は良い行いがしてないから、祝福されないんじゃないかとか、もちろんなんか罪悪を改める必要がありますけども、私たちの行いじゃないんですね、信仰なんです。だからそこ、神様が、だから私たちも御言葉通り信じる必要があるんですね。神様私たちを愛してくださってるって書いてあったら、その通り信じる必要があるんですね。それが、祝福のもといであるということを覚えてください。で、この聖書を書いたですね、このパウロなんですけども、パウロのことをですね、見ると、ペテロとか他の弟子たちは自分から求めて神様を求めていったわけなんですけども、このパウロはどういう人だったのかというと、迫害者だったんですね。パウロがどんどんいろんな、クリスチャンを迫害して、でパウロが捕まえた人がたくさん死んでいったんですね。拷問とか、いろんなことされてですね、でその中の一人がまたステファノだったと思うんですけども、殉教していく人たちがたくさんいました。ですごい迫害者 でイスラエル、エルサレムだけじゃなくて、今度はダマスコにも行って捕まえてきてやろうと思って行った途中で光に会ってですね、そして、サウルサウルなぜ私に迫害するのかっていうイエス様の声を聞いて、そこからこう改心していくんですね。だからパウロは自分が求めたわけでも何でもないんですね。もう本当に一方的に改心の恵みに預かって、そして伝道者となっていったわけなんですね。だからパウロから気持ちからすると、自分っていうのは、パウロは自分はたくさんの人を殺してきた、しかもクリスチャンを殺してきたっていうですね、直接的ではないんですけども殺してきた、そういった人間で神様の恵みを受ける資格がないということを、パウロはよーく分かってたんですね。自分はどうしようもない罪人で、どうしようもない罪を犯してきて、たくさんの人を殺してしまった、クリスチャンを殺してしまったっていう、そういう痛みがあったと思うんですね。でも それ逆にだから自分は神様の恵みによって今生かされてるんだっていうことをパウロは本当にですね、こう頭じゃなくて本当にこの霊にこう知っていたんですね。このパウロを神様が用いてたくさんの聖書を書かせ、で誰よりも遠くまで当時ですね海外選挙に送り、そしてその延長線に今私たちがいて救われて、私たちが救われているわけですよね。でパウロを通して神様を示していることがあるんですね。それは恵みである、私たちは恵みによって生かされている、恵みによって救われているものなんだっていうことなんですね。だから私たちっていうのはですね、ふさわしくないのが資格なんです。私は神様の前に出るのはふさわしくない、そんなの当たり前なんですね。その私たちそういうものなんですね。そしてそれが私たちの資格、ふさわしいって言ったらですね、ちょっとしばらく神様の取り扱いがあるかもしれないですね。で先週パウロ秋元牧師はこのメッセージの中でお話してくださったんですけども、秋元牧師が前にいた教会ですね、前にいた所属していた教会であるこう男性の方ですごいですね、素晴らしいクリスチャンの方がいたそうなんですね。そして謙遜で信仰が厚くてですね、そして本当にこう、みんなから慕われていて、でもうこの人こそですね、本当に牧師になり、そして牧師になって用いられる人だとみんなが思っていた人がいたそうなんですね、教会の中に。でもその方がある時突然、教会からいなくなってしまったということですね。でその原因がわからないんですね。その突然いなくなってしまったということで、ただ秋元牧師が自分が想像するにはって言われたんですけど、自分が想像するにはおそらく何か罪を犯してしまったんじゃないかっていうことなんですね。そしてその時にもう私は神様の前に出れないし、そしてこの教会のみんなの前に出ることはできないものなんだって思ってしまって、でも教会から去ってしまったっていうね。でも、それは大きな誤解なんですね。私たちはそのようなものなんです。あえて罪を犯してはいけませんけども、罪人であり失敗するものであり、また罪を犯すものなんですね、ものなんです。でその罪人の私たちを神様は本当に愛して、イエス様を十字架にかけて血潮を流して私たちをそのために十字架で救ってくださったんですね。だからふさわしくないのが私たちの資格なんですね。ちょっとですね、第一コリントのところをちょっと開いてみていただきたいと思うんですけども、第一コリントの1章のローマの次ですね、コリント人への手紙の第一の1章の26節からですね、いただきたいと思います。と3番の方は318ページになりますけども、コリント人への手紙の第一の1章の26節からですね、見ていただきたいというふうに思います。お読みします。コリント人への手紙第1章26節、兄弟たち、あなた方の召しのことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世の取りに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにするため、無に等しいものを選ばれたのです。これは神の御前で誰をも誇らせないためです。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。まさしく誇るものは死を誇れと書いてある通りになるためです ね。ですからここでですね、神様は取りに足りないものを選ばれた、見下されているものを選ばれた、ですね、身分の高い低いものを選ばれた、愚かなものを選ばれた、弱いものを選ばれたと書かれています。だから私たちはそういうものである、まあ本当はみんなそうなんですけど、そういうものだって認めた人ですね。本当は人間はみんな弱いんですけども、でも本当に自分は弱いものなんだっていうことをこう認めて神様に頼っている人、そして十字架を信じた人、その人を選んでくださったっていうことなんですね。だから私たちの土台っていうのはですね、ふさわしくないものである。でそのことを忘れないでですね、いただきたい。サタンがですね、そこをついてくるんですね。 サタンは、お前はお前のようなものがの罪が許されると思うのか、ね、お前はこんなこともしたじゃないか、あんなこともしたじゃないかってこう過去のことを言ってくるわけですね。そしてお前のようなものが祝福を受けられることはずがないじゃないか、お前のような信仰がなくて、お前のようにこれができなくてあれができなくて、お前のようなものがこの祝福を受けることができるわけがないじゃないかって言ってくるわけです。でもそれは確かに人間的にはですね、説得力があるんですね。うんだんだってやってですね、私たちはその通りでございますってしか言うしかないんですけれども、でも聖書はそんなこと言ってないんですね。聖書は私たち、神様、私たちを愛してふさわしくないものに恵みを与えてくださったんだって言っています。でそれが私たちの資格なんですね。私はふさわしいんだっていう人には資格がないんですね、逆に。で私はどうしようもない罪人です、認めた人に神様は恵みを与えてくださった、信仰によって義としてくださったんだということをはっきりとですね、私たちは覚えておきたいと思います。ここはっきりとしないと、さっき言った人みたいに突然いなくなっちゃうんですね。今まですごい貧困法制って言いますか、立派な方だったのに、なんかちょっと罪を犯したらもう神様の前に出れない、人の前に出れない、もう教会に行けないってなってしまうっていうのは、こう土台は間違っているわけですね。もう私たちはそういうものなんですっていうふうにですね、認めないといけないわけですね。そういうものなんです、どうしようもないものなんです。サタンに対してもそうです、私はふさわしくないんです、だから私は選ばれたんですって言い返さないといけないんですね。それをはっきりとですね、覚えていきたいと思います。私たちみんな神の子なんですね。神の子でも、神の子は全員罪人であり、罪を犯すものなんですね。そのことをですね、覚えていきたいと思います。あと戻りますけども、ノーガルテの時の5章ですね。そして2節、またかキリストによって今私たちの立っているこの恵みに信仰によって導き入れられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいますですね。この恵みによって信仰によって導き入れられたと書かれていますね。ですから私たちその恵みの中にいるっていうことをですね、はっきりと覚えておきたいと思います。で私たちがですね、正しい、自分が正しいと思ったり人を裁いてると、それは他の人たちの、信仰にもこう影響しちゃうわけですね。やっぱりこう裁いてる人は気づかないんだけど、裁かれてる人は自分が裁かれてるって分かるんですね。見下してる人は自分が人を見下してるって気づかないんですけど、見下されてる人は自分が見下されてるって分かるんですね。で私たちはこれがたくさんの人が来るので、私たち自身が本当にどうしようもない罪人であり、本当にその、恵みによって今生かされてるんだってことをしっかり受け取ってないと、いろんなですね、こう今過去を持った人とかいろんな方がこれから来る中で、私たちが間違った目で人を見ることがないようにですね、そして自分を見ることがないように注意したいと思います。そしてですね、3節から書いてあります。これは、救いの恵みをはっきりと受け取り、そしてそれだけじゃなくてですね、3節